こんにちは。喫茶日本語へようこそ。このポッドキャストでは、優しい日本語といつもの日本語で漫画やポップカルチャーなどの日本の文化についてお話ししています。皆さんの日本語の勉強に使ってもらえると嬉しいです。はい、今日も漫画について、先週に引き続き漫画についてお話ししていきます。今日の漫画は先週と同じく君と宇宙は歩くためにですね。今回はいつもの日本語でサクサク10分ぐらいお話ししていきたいなと思っております。この漫画ですが、その前にこの漫画の概要については前回のポッドキャストで優しい日本語でお話ししておりますので、はい、もしよろしければそちらも合わせてお聞きください。はい、でね、この漫画ですが、泥野田犬彦さんという方によって書かれた漫画で、ウェブ漫画サイトで連載されております。ウェブ漫画サイトは&ソファーですね。2023年、昨年から連載されている、まだまだ新しい漫画です。漫画の単行本はまだ1巻しか出ておりませんが、先月発表された漫画大賞2024になんとノミネートされておりましたので、それも合わせてね、面白いよっていうことでお伝えできればなと思います。簡単にあらすじを説明すると、君と宇宙を歩くためにという題名なんですけど、宇宙の漫画ではありません。男子高校生のお話ですね。主人公は勉強が苦手、バイトも1ヶ月ぐらいしか続かないというヤンキーの小林くんです。ある日、その小林くんの学校の彼のクラスに転校生がやってきます。その転校生は宇野くんという男の子なんですが、いつも声が大きいとか、一人で喋ってるとか、あとなんだっけ、授業で取るノートね、ノートがもうぎゅうぎゅうに、もうあの空いてるスペースがないぐらい、もうぎゅうぎゅうに字を書いてるとか、小林くんから見るとちょっと変わってるなっていう男の子でした。ある日、小林くんが帰っている時にね、先輩に偶然会います。その先輩がちょっと怪しいバイトを小林くんにやってみないかっていう話をしてくるんですね。小林くんはさっきも言った通り、バイトが続かないんですよ。バイトが続かないのも、まあみんなが簡単そうにやっているものが彼にとっては難しくって、でできないと。でそれに対していろいろ言われると、もうなんか惨めになってかな、やめちゃうみたいなのがずっと繰り返されていて、で自分はみんなが簡単そうにやっている仕事もできないんだみたいな気持ちがあったわけですよ。そこにその先輩から、怪しいバイトだけど誰でもできるすっごい簡単な仕事だよみたいな風に紹介されて、小林君はちょっと興味を持つんですね。でそこにまた偶然さっきの宇野くんが通りかかります。そして宇野くん、さっきも言った通り大きい声でずっと喋るので、急にクラスメートの小林くんを見つけたものだから大きい声で挨拶をしてくるわけですよ。で先輩も何この子みたいな感じでびっくりしてしまって、バイトの話はうやむやになって、小林くんは宇野くんによって助けられる、はい、ということがあります。そしてそれによって2人は仲良くなっていくっていうお話なんですが、ちょっとこれだけだと想像がしにくいですよね。あとなんで面白いのかっていうのがちょっと分かりにくいと思うので、もうちょっとその2人について詳しく話していくと、ただ漫画の中ではこの人はこうですっていうことは詳しく言及されているわけではないので、ちょっと私も漫画から読み取れる内容だけでいくと、そのさっきも話した通り、どちらもね、小林くんじゃない、宇野くんは大きい声で話すとか、一人で喋ってるとか、あとはいつもノートを持ってるんですね。でノートにはその全ての手順が書いてるんですよ。朝起きたらどうする、 とか、学校に行ったらどうするとか、1番2番3番みたいな感じで順番が書いてある。それを見ないと上手にできない。パニックに、特にパニックになった時ですね、いつもと違うことが起こったらパニックになってしまうので、そのノートを見ていつも通りの順番を確認してっていうことをしないと上手にできないっていうことがあります。はい。で、小林くんに関しては、さっき話した通り、みんなが簡単そうにやっていることが上手にできない、っていうところがあって、バイトをすぐ辞めてしまうみたいな感じなんですね。で、漫画の中ではそれについて、この人はこういう人です、この人はこういう人ですという言い方は全くされていないので、こちらももちろんしないのですが、今の話とかそのキャラクターの話を聞いたところで、あ、こういう方向性の物語なのかなっていうのが分かる人には分かるんじゃないかなと思います。でね、この漫画ですごい私がいいなと思ったというか、そのいいなっていうわけじゃないかな、宇野くんはそういう自分の性格とちっちゃい頃から付き合ってきてるので、そのノートを取るとか、こういうことがあったらその場を離れるとか、自分が苦手なことが起きたらその場を離れるとかね、いろんな対処法を知ってるんですよ、自分がパニックにならないためのとか、自分がこう嫌な気持ちにならないための対処法をたくさん知ってるんですよ。だからといってそれがちゃんと毎回上手に機能しているわけではないけれども、彼はそうやって自分のことを周りに合わせられるようにいろんな工夫をしてるわけなんです。で、その彼が小林くんと出会うことによって、小林くんはいろいろと自分のことを、自分の性格とか自分の特性とかについて今まではあんまり考えたことがなかったけど、その宇野くんを見ることによって、あ、宇野くんのこういうところを真似したら自分も上手にできるかもみたいなことを思って、小林くんもそれを真似するんですね。例えばノートのこととか、やり方がすぐに忘れちゃうので、バイトで困ったことがあった時にすぐ対処できるように、そのやり方とかを全部ノートに書くようにしていくんですよ。そしたら自分も少しずつできるようになってくる。で、それを見て周りも、あ、その小林くんいつもやる気がないと思っていたけども、そういうことじゃなかったんだなみたいな感じで、こう誤解が解けていくみたいなところがあるんですね。で、私はこの漫画を駅で読んでたんですよ。私漫画を読むときって、新しい漫画に出会うときって、だいたいこうインターネットのこう広告とか、あとツイッター、旧ツイッター現 X ですね、 X でポストとかね、広告とかで流れてくると、それから興味を持っていろんな漫画を読むんですよ。で、この漫画も例に漏れずそんな感じで、軽い気持ちで1話を読んでたら、そう、京都駅でね、電車乗ろうと思ってエスカレーター上がってる時に読んでたら、泣けてきて、これはもう外で読む漫画じゃないなと思って家に帰って読み直しました。なんかね、こう小林くんにしろ宇野くんにしろ、2人とも自分の世界を、自分の普通の生活をね、上手に生きるための工夫をしているわけですよ。で、なんて言うんですか、濃淡、濃いとか淡いね、濃淡あれど、自分にもすごい分かることを2人が言っていて、というか2人の気持ちが、全く同じというわけではないけど、自分にも分かるところがめちゃくちゃ出てきて、そういうのがね、そういう悲しい気持ちとか悔しい気持ちはもちろん分かるんだけど、そこからこう2人がどういう努力をしているかみたいなところにぐさって刺されまして、はい。で、京都駅で半泣きで読むっていう、はい、ことになったので、もしよかったらぜひ1話だけでも、1話ですごい満足度が高いので、 本当に読んでほしい、いろんな人に読んでほしいなと思います。はい、ということでね、一番初めに申し上げた通り、この漫画は漫画大賞2024にノミネートされている期待の漫画ですので、なんか最近新しい漫画ないかなって探している方、ぜひ読んでみてほしいなと思います。これからまたどんどん話題になる漫画なんじゃないかなと思っております。はい、喫茶日本語は毎週月曜日に新しいエピソードをアップしています。ぜひフォローして聞いてください。また喫茶日本語のインスタグラムとホームページがあります。ホームページではポッドキャストのスクリプトを公開しています。皆さんの日本語の勉強に使ってもらえると嬉しいです。 URL は概要欄、プロフィール欄にありますので、ぜひチェックしてみてください。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。